皆様こんにちは。他の塾と何が違うかという話をいたします。私の鴨下算数数学塾というのは他の塾と根本的に違うことがいくつかあります。それをお話ししようと思うんですね。で、まずはですね、小学校から大学、大学院までの一貫して指導するっていうことですよね。つまり長期的な視野に立って、指導するっていうことなんですね。で、しかも受験に必要な全ての科目を指導いたします。ここ誤解されないでほしいんですが、もちろん鴨下算数数学塾と算数数学とついていますから、算数数学だけを、教えているわけではないんですね。でもう全部受験に必要な科目は全て教えます。まあそれはなぜかということもあるし、それからあるいはそのことから一貫して指導するですね。小学校から大学院までに一貫して指導ということをするということはどういうことかっていうと、そこから出てくることっていうのは先取りなんですね。徹底的に先取りしていくんですね。もうこれはもう徹底的に先取りします。要は中学入る前に、小学校6年生の時点で中学の内容を終わってるっていうのは当たり前ですし、それから高校入る前に、入る前のある段階で高校内容を終わってるっていうのも、当たり前のことなんですね。そのくらい先取りをします。なぜかっていうことなんですけど、結局、先取りすればするほど自由になるってことですよね。だから、この先取りメリットを最大化するってそういうことです。ただ、ちょっと誤解があるともいけないのであれなんですが、先走ってですね、どんどんやることではないんだけれど、でもね、先走ることが大事なんですね。当然のことで、要はその、能力のある子にとって、その今の学校のカリキュラムっていうのは、実は極めて不十分なんですよね。だからそれを、学校を中心にしてしまったら、その子の能力っていうのは、最大化することはできないんですよね。これも大きい理由ですね。やはり私申します通り、今の学校のカリキュラムや文部省が設定しないカリキュラムっていうのは、要はレベルが低すぎるんですよ。だから、このレベルの低いところに合わせていてはダメだっていうことですよね、言ってみればね。そこなんですね。だからどこに合わせるか、自分を基準どこに合わせるかっていうことですよね。だから世界最高水準に合わせるっていうことですよね。まあそれも皆さんもそういうことをお望みだと思うので、こういうことを言うわけですね。で、まあ要はそのためにも先取りが必要だっていうことですね。で、先取りすればそうするほど自由になるわけですよ。自由になるってのは学校からですね、まずは。で、学校から自由になるってことは、つまりそういうレベルの低いことをやっているので、そこにやたら手間をかけるわけですね。いろんなことでね。まあ学校行事も含めてですね。それが役に立つか立たないかは別としても、学力向上には、全くプラスにならないということをいっぱいしますね。あるいはそのレベルの低いことの、やたらその、まあ、煩雑な宿題とかですね、いうことも出ますね。まあ人間関係も含めてね、まあいじめとかもひどいですしね、そういうこともあります。だそういうことをもう彼自由になるにはどうしたらいいかっていうことですね。で、その時には出てくるのは、まあ先取りということなんだけれども、まあ単純にわかりやすい例で申しますば、中学1年生から高校3年生まで定期試験がありますが、それが例えば2週間、その定期試験の勉強だけを2週間せざるを得ないという状況になれば、そしたら10回の試験だと 2×10 ですけど20週間ですよね。でも単純にですね、何回あるんでしょうか。すごく単純な計算しますと、その第1学期の、中間期末ですよね。それで2つですね。2学期の、中間期末ですよね。で、3年の学年末で6個あるわけですから、単純に6636ありますよね。で、その他、まあ、いろんな、その、まあ、学校独自のいろんな試験とかあって、結構な数になりますよね。だから36で2週間だから、単純に72週間ですね。だからその72週間、その学校のそういう定期試験対策をしなくちゃいけなくなってくるわけですね。まあ、それで基礎学力を蓄えるっていう側面も当然あるんだけれど、でも、所詮それって、極めて到達度が低いものなんですよね。そもそも設定されているそのレベルが低いので、いくらやろうとも、そのレベルっていうのはたかだか知れてるわけですよね。だから72週間、中学1年生から高校3年生まで、単純に72週間が、試験勉強に費やされると。だから、まあ、すごく単純に12ヶ月かける、ここで60週間だとすると、まあ、ほぼ1年以上の時間をそれに費やしているということになります。で、それでしかも結果が出ないとなったら、まあ本当に無駄ですよね。で、ですが、その先取りしていれば、まあ単純に申しましたね、その、まあ、小学校6年生の時点で中学の内容がしっかり、マスターできているっていう状態であるなら、まあ定期試験などしなくても、ほぼ満点ですよね。何にもしなくても満点ですよね。で、そのことがいかにその心理的にも、それからその時間的にも、有利な状況を生み出すかっていうことですよね。もうとにかく心理的な有利さっていうのはもう、 計り知れないですね。だからつまり単純に学校から自由になるっていうことなんですね。あとはまあ当然ながら進路選択で、ですから進路選択に悩むことはないということです。つまりその成績が足りないから、こういう大学には行けないとか、こういう進路を取れないということは一切なくなるということですね。こういう自由さも出てくるということなんです。でね、大前提としなきゃいけないことっていうのは、要は何事も成し遂げるには時間が必要だっていうことなんですよ。どんな目標だろうと、到達するためには絶対に時間というものが必要なんですね。その時間というものが必要だっていう、ファクターを考えていないんですね。そこのところ深刻に考えていないから、まあ中途半端な、ことになってしまうんですね。ですからこの重要さに時間というものをかけなきゃいけないんだっていうことですね。だから例えばその社会に出てもですよ、大学出てからでもある専門的なものになろうと思えば、それは10年20年の単位で時間が必要になってくるんですよね。でこれがやはりもう大前提としなきゃいけない考え方ですね。だからまあまとめますとね、とにかくまず学校のレベルは低いんですね。学校教育のレベル自体がもう低いですね。でこんなに科学っていうものが最新の知見がどんどん増えている世の中で、時代でこのレベルの低さっていうのはもう致命的ですね。もう生きていくのに致命的と言ってもいいと思うんですね。だからそこはだからもう文科省がどうこうとか国がどうこうなんて待っててもしょうがないってことですね。とりあえず日本は幸いにもその優れた本も手に入るし、優れた教師もいるので、そういうことのその力ですね、リソースを使ってとにかく世界最先端まで行くっていうことですね。でそういうその自分でそのフロンティアを切り開いていく人になるんだっていうことですよね。そういう自覚とか努力が必要だと思うんですね。で、現実的にその先取りすればするほど自由になるっていうことですね。だから学校からも自由になるし、それから進路選択からも自由になるっていうことですね。結果的にそれが出てくるっていうことなんですね。でもう一つね、もっと大事なことはですね、私はこの妄想幻想の類は言わないということなんですよね。つまり妄想幻想の類というのは、例えば前回のお話でも申し上げましたけど、やる気スイッチとかね、あるいはその例えば文武両道とかね、全く意味不明の話なんで、よく考えてみてご覧になればわかる通り、全く意味不明の話ですね。つまり今お話しした文脈で考えれば、そんなことも議論の余地もないことです。それから、あるいはゲームとかですね、もうないもの百害あって一利なしですよね。そういうものにと、適度な付き合い方をしなさいなどということも言いませんね。あるいはやめなさいというしかないですね。あるいはお父さんお母さんに対してああいうものは、つまりスマホとかゲームとかああいうものは与えるなっていうことですね。もうないことに我慢させなきゃダメですね。とにかく我慢させることを教えなきゃダメですね、もっと言えばね。だからその要はその妄想とか幻想の類とか売り物にしないということですね。そんなものはないんだからないんですから、ないものを追っかけちゃダメなわけですよ。じゃああるものはどうかっていうことなわけですね。何があるのかっていうことです。であるものを最大化していくわけですよね。そしたらそれは時間であったり、あるいはお父様お母様の庇護であったりっていうことでしょ。だからそこを最大化しなきゃいけないっていうことで、他の選択肢はないんですよね。でそのことをやはりはっきり分かっていただいて、まあお預けいただければ十分その期待に応えてまいりましたし、これからも応えてまいれるかと思います。とにかくどこを目指すかってことですね。もう言ってみればどこを目指すかっていうことですよね。本当に最先端に立って時代のフロンティアを築こうということです。あるいはもう自分たちの子供をそうさせようというふうにこう思っていただければ、これは最高の軸だなと、皆さん思っていただけると、それも確信しております。とにかくですね、やはりあまりにもレベル低すぎます。で、ですからもっと高いレベルをしっかり学ばせるってことですね。もっと高い水準でしっかり学ばせるっていうことです。まあ、こういうことを誤解させる方もいらっしゃらないとは思いますが、あえて申し上げれば、もちろん当然基礎は大事ですし、基礎訓練は大事ですよ。だからこそ時間がいるわけですよね。だからこそ時間がいるわけです。先取り学習って言ってね、例えば小学校1、2年で三角関数やって何もならないっていう学校もあるんですけど、そういうことでもまた違うんですね。もっと違うことですね。そういう断片的なことではないんですね。だからこそ一貫した指導ですよね。まあ三角関数の話しましたが、ちょっと例を取ればですね、三角関数っていうのも、まあ最初はですよ、まあ三角比というところから始まるわけで、直角三角形のそれぞれの辺の比の値ですよね、が、三角比になっていくわけですけど、それをどんどんどん、まあ、進歩していくつかの定義を生むわけですね。そしてまあ単位円の円周上の座標ですね、座標の標準の仕方っていうことも、だから X 座標が単位円のその X 座標がコサインシータですし、 それから倍座標が 3θ ということですね。さらに単振動の方程式の解ということもできますし、あるいは解空間の規定という言い方もできますし、さらには L2 空間の規定ということも言えません。というふうに、まあ、三角関数を同じとってもですね、いろんなその定義がどんどんどんまあ進歩していくわけで、さらにこう一般的な定義っていうふうにどんどん進歩していくわけで、そういうことをまあ見越した上で、こう最初に、例えばその比を導入するときにそういうことを教えておくわけですね。まず比の導入っていうのは、まあ小学校の時そうですが、比の導入っていうのは、単純にその微分係数なわけで、その微分係数っていうものを意識して教えていくっていうことですね。これもだから、まあ今のカリキュラムでは比の値とかってなっていて、その後その傾きとかって教えますでしょ。あの一次関数のところで傾きとか出てきます。で、その後まあ微分係数になってくるわけですが、全部同じも、本質的に全く同じものですね。そういうこともまあ、ちゃんと分かっていれば、そういうことも含めて一貫してるっていうことなんですよね。だから低学年でうまい、その発展するようなその種をまいて、で、そしてその、どんどん育てていくかっていう、徐々に育てていくということですね。それが一貫性なわけです。とにかく、もうですね、こういう時代にですね、幻妄想を追いかけるのはやめましょう。そして真実を見て、そして自分の力をつけていきましょう。ということなんですね。ぜひ、皆さんのお役に立ちたいと思っております。ありがとうございました。